川野先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
河野とお読みするのかと思いましたら川野先生ということ で、
そうです、ね、
はい、大阪のご出身なんですね。
そうです、はい、
岩手にいらっしゃるきっかけがこの岩手医科大学に、薬学部が新設されるという年ということで、もうかれこれ11年になるそうで。
そうですね、はい。
さあ、その川野先生が薬学の道を志したきっかけというところから今日は聞かせてください。
はい、私自身は大学時代の恩師との出会いがきっかけで薬学を勉強しようというふうに思うようになりました。もう少し具体的にお話ししますと、大学入学前の私は科学の原理原則といった基礎研究に興味がありました。大学でいろいろな講義を受ける中で、基礎研究だけでなく光を発する分子や周りの環境に応じて色を変化させる分子などある種の機能を持った分子を研究する応用研究にも面白さを感じるようになりました。応用研究のうち科学から医療、特に薬学への応用研究の講義は大変興味深く、それ以来その講義を担当された先生の下で薬学の科学、特に薬学の有機化学をより深く探求したいと思うようになり、今に至っております。
先生のご担当の創薬有機化学、まあ、創は作る薬で有機の化学というふうに文字で表しますけれども、どのような学問なんでしょうか。
はい、まず創薬とは文字通り新しい薬を作り出す、生み出すという学問です。有機化学とは人体構成に必要な元素、例えば炭素や水素、窒素をもとに合成される有機化合物というものがあるのですが、その構造や性質などを研究する学問です。すなわち創薬有機化学とは有機化合物を基盤として新しい薬を生み出す研究を通じて健康な長寿社会の実現に貢献する学問と言えます。
川野先生、今日はもう難しいお話であるということは間違いないと思うんですが、どうぞお手柔らかによろしくお願いいたします。はい、さあ、まず新薬の開発に向けて伺っていきたいんですが、その前にということで基礎知識として薬の構造について教えてください。
はい、病院や薬局等で処方される薬、近隣のドラッグストア等で市販されている薬、どれを取りましてもその薬が効き目を発揮するためには重要な役割を果たす分子が主成分として含まれています。その主成分となっている分子の大部分は先ほど述べた有機化学の研究ターゲットとなっている有機化合物と言われています。薬として働くことのできる有機化合物は体の中に存在し、いろいろな生命現象を司る生体分子と相互作用することによって薬としての役割を果たします。したがって生体分子との相互作用において有機化合物の構造はとても大切なのです。
先生、もう少し具体的に説明していただけますか。
はい、薬として働く有機化合物と生体分子との間には実は相性があるということです。それはまるで鍵と鍵穴のような関係なのです。例えば糖尿病に関わる生体分子の構造にぴったりとフィットする有機化合物は糖尿病の治療薬となりますが、他の病気の治療薬になることはほとんどありません。つまり有機化合物の構造が違えば薬として作用する場所が異なると言えます。
それでは似たような構造を有機化合物では同じような作用を示すということでしょうか。
はい、同じような作用を示す場合もあるのですが、実は異なる作用を示す場合もあります。ちょっと専門的になりますが、似たような構造を表す専門用語としてエナンチオマーという用語があります。もともとエナンチオマーとは互いに鏡に映した関係にあり、とても似た構造を持っていますが、どう動かしても重ね合わせることができないもの同士のことで、 例えば右手と左手、右利き用のゴルフクラブと左利き用のゴルフクラブといったような関係のものです。薬として働く有機化合物にもエナンチオマの関係となるものが数多く存在し、似たような構造を持っていますが、良い方向に働く有機化合物と悪い方向に働く有機化合物があるのです。
右手と左手、右利き用のゴルフクラブ、左利き用のゴルフクラブ、まあ、この例でなんとなくイメージができました。形は似ているんだけれども重ならないということですね。
そうですね、
はい、薬学の世界におきまして、薬として働く有機化合物の右と左の性質というのはではどのように影響をするんでしょうか。
はい、同じ作用を示すという立場でお話ししますと、一方よりも他方の方が薬としての効き目がずっと高いもの、あるいは副作用が大きく減少するといった例があります。逆に異なる作用を示すという立場では、一方は薬になりますが他方は毒になってしまうといった例があります。したがってエナンチオマーとなる有機分子を薬の候補分子として合成する際には、それぞれのエナンチオマーをきっちりと分ける必要があることをお分かりいただけるかなと思います。
およそ60年前のサリドマイド事件の、あのサリドマイドもその一つなんですね。
そうですね、まさしくこのエナンチオマという言葉がキーになる大規模な薬害事件でした。皆さんもご存知かもしれませんが、初期の妊婦がこのサリドマイドを服用すると、手指、手とか指ですね、体に奇形が生じた赤ちゃんが生まれることになってしまったんです。で、
薬としては睡眠薬だったんですか。
やはり妊婦さんなかなか寝れないということがあって、その当時睡眠薬としてサリドマイドが処方されていたのですが、そのサリドマイドはエナンチオマ、右手の関係にあるものと左手の関係にあるもの、それが両方混ざっていたんですね。で、片方が睡眠薬として働き、もう片方が非常に毒のような作用を示してしまったという例でした。
一方は薬で他方は毒になるという例があるんですね。
そうですね、はい。薬とはちょっと違うのですが、1871年、大体今からかなり前にはなりますが、作家のルイス・キャロルが鏡の国のアリスの中でエナンチオマーに関連することを述べている一節があるんですね。それはアリスが鏡を覗きながら、鏡の中の世界と実際の自分がいる世界の中の牛乳の味の違いを述べています。実際の世界では猫が牛乳を飲むというところで、こちら側の牛乳は美味しいけれども、鏡の中に映ってる牛乳はきっと美味しくないわ、というような一節が述べられています。
なるほど先生、それにしましてもどのようにしてそれぞれのエナンチオマを分けるんでしょうか。
エナンチオマを分ける方法は現在ではいくつかあるのですが、分子の持つ構造を緻密に設計してエナンチオマを作り分けるという、専門的には不正合成と呼ばれる方法が現在においての主流となっています。この不正合成の業績により、2001年、野依良治先生がノーベル化学賞を受賞されております。ちなみにエナンチオマーを分けることに世界で最初に取り組んだのはフランスのルイ・パスツール先生であり、今からちょうど170年前のことです。ルイ・パスツール先生は拡大鏡を見ながら一つ一つの結晶をピンセットで分けたと言われています。